まさくに三太郎すこやかアドベンチャ
ー。おはよう、まさくに三太郎くん、おはようございます。今回の指令は池波正太郎ゆかりの地巡りの旅に行ってもらうことである。あ、なるほどね、池波正太郎ゆかりの地巡りの旅に行ってもらうことであるってことか。東京にはたくさんの池波正太郎ゆかりの地がある。お、例えば台東区には池波正太郎記念文庫があり、池波正太郎の書斎が再現されている。お、さらに江戸城の北の丸東部にある清水門の外には鬼平犯科帳の主役長谷川平蔵の役宅があったとされる場所があったり、仕掛け人藤枝梅安の家があったと設定されているのが品川区の東五反田にある木地神社の近くだったりするので、ぜひ巡ってきてほしい。お、全国に目を向けて真田太平記の舞台、真田太平記の舞台である長野県上田市に足を伸ばしてもいいだろう。ただし池波正太郎にはまりすぎて池波正太郎のコスプレをしようと思ったら間違えて鉄人28号の正太郎くんのコスプレをしてしまっても当局は一切感知しない。もし、このメッセージは自動に消滅しないので、ちゃんと持ち帰って処分するように、かしこまりました。はい、すこすこやかやかすこやかアドベンチャー、まさくに三太郎です。本日台東区池波正太郎記念文庫の近くのコインパークに、車を突っ込んだところでございます。あいにくの雪の日、はい、まあ天気悪いからロケ行くかっていうことは実はよくあるんですけど、僕の場合はクリエイティブな作業でももう何しろゼロから生み出すっていうよりも行くだけでとりあえずね、あとはね現場の自分が何とかするだろうっていうところがあるのがロケなので、台本を書くとかね、芝居を考えるとか芝居を書くとか、そういうのよりはクリエイティブ度合いが弱いので、雨とかね、気圧の関係でなんか乗らないなみたいな、まあ、気圧の影響を受けやすい僕なので、そういう時にじゃあロケ行こうかとかっていうことをよくやるんですけどね。だから天気が悪い時にロケっていうのは意外と多いのはそういうことが理由だったりもするのですけれど、晴れてる時はね、もう自分のクリエイティビティがビンビンにね、追ったってるので、だから作った方がいいだろう、だ作んなきゃもってねえだろみたいな、今日の俺は絶対ね作りだかいいはずだみたいな感じでやりますけど、でだから雨とかの日がね多い場合もあるんですけれど、この台東区でしたっけ、寅さんのね、渥美清さんが寅さんの役がねもらえるきっかけになった、あの神社にね来た時にもうね大雨でしたけど、今日に関してはですね、もう自分のスケジュール的に今日来ないと無理だってことで雪だけど来るっていうことにしたんですよね。もうね今日ちょっとね収録にね来ないとこのすこやかアドベンチャー間に合わねえぞっていう、放送落としちゃうぞっていうような感じだったので、雪だけど、しかもですね、良い子は真似しないでいただきたいのですが、私スタッドレス履いてないんですよね。なのでものすごい丁寧に聞きました。ここまでいろんな人に抜かされながら来ましたね。どんどん抜いてってくださいみたいな感じで来ましたよ。本当に。はい、その池波正太郎記念文庫、すぐ近くにあるのでこれから行ってみます。なんとですね、なんかコインパーク高いな、コインパークここも高いなと思ってたんですけど、理由が分かりましたね。かっぱ橋でした。はい、もうつまりだから浅草のすぐ近くでもあるし、もうインバウンドであったり観光客であったりとか、でも職人さんが来たりとか舞台の小道具で来たりとかダンサーが来たりとか、もう何はね、もうともあれね、大にぎわいの下町のね、もう活況を呈してる代表格の町ですから、そりゃそうだろうと気づきましたね。なのでまあ あんまりね安いとこ探すのも無理なのかなと思いながら、頃合いのいいところに泊めることにいたしましたけれどもね、行ってみます。ただですね、僕は鬼平犯科帳も藤枝梅安の鬼平犯科帳ほとんどの知らないので、行ったところでなんかはーみたいな、へーみたいな感じの塩対応になるかもしれません。鬼平犯科帳ファンとかはこれを聞いてたら、ふざけんなよお前、もっと感動しろよとか、俺が代わりに行きたかったぜとか、そういうふうに思う人いると思うんですけどね、その辺はご容赦いただきたい。それでは雪ですが行ってまいります。
スコスコヤカヤカスコヤカアドベンチャー、正國三太郎です。
ごちそうさまでした。いやー行ってきました。面白かったですね。台東区の障害学習センターというところの図書館の中に一角設けられてるんですね。で池波正太郎さんは、浅草の生まれだそうで、まあもうがっつり地元ということで、まあそれのみならず、先ほどね指令にありました池波正太郎の、作品のね梅安であったりとか真田太平記とかのゆかりの地がいろんなとこあるよってありましたけど、ここに来てみたらもっといろんなことが分かりましたね。もっといろんなことっていうのはもろに地元なんで、この浅草界隈の中だけでも十分に、まあちょっと車乗ったり今日はね天候悪いっていうのもあるし、まあ早くて自転車とかでも回れるぐらいの距離じゃないですか。浅草上野っていうのもね信号3つぐらいだし、まあまあもうちょっとあるのかな、分かんないけど、でまあ、そういう感覚で言うならば、この下町のね墨田区台東区っていうのをちょっと歩き回ることによって、ゆかりの地がたくさんあると。まあなんかね、そのマップがあって、あ面白いなと思ってね、創作のね架空の中の話なんだけどさ、そのね、例えばね、なんだろうな、バイアンがねここで何々をした場所とかね、そんなのがあるらしいんで、あこれは面白いなと思ってね、逆に知りにはないけど、その作品の中にあるゆかりの地、一箇所だけ行ってみようと思います。で非常に僕は興味深い、やつなので、あ車戻ってきた。でそのね障害学習センターの、1階にカフェがあって、そこでサンドイッチを昼ご飯で食べましたと。さて車乗って行ってみます。ツイッターっぽいのでちょっと見てみます。ここか、蔵前2丁目 10-9。 あなんか工事してんな。これなんか警察署、消防本部があるぞ。あ、ここに看板があったのか。あ、なんか剥がれちゃったっぽいな。行き止まりで、おお、
隅田川だ。あ、なるほどね、ここってことか。あ、本当だ、船着き場だ。あー、なるほどね、堤防の上まで階段上がってみると分かります。あー、なるほどね、面白いな。
今私は浅草御前橋という鬼平犯科帳の、舞台となったところに来ております。場所は、浅草御前橋って言ったって何が何だか分かんないと思うんですけど、台東区蔵前 2-10-9 この隅田川ですよね、ここの渡節船があった、場所でして、蔵前駅の近くですね、うん、で、まあ、川っぺりなんでね、まあそういう場所なんですけど、蔵前幼稚園のあたりに今僕はおりますが、消防署みたいなのがあって、その角にね、この高札型案内板っていうのがあったと思われる剥がされちゃって、なんかいたずらされたんだろうな、もうここにあったんだろうなっていうのがその場所にあるんですけどね、その番地を、調べてきましたので、でこれどういうことかっていうと、池波正太郎生誕100年ということで、池波正太郎街歩きマップっていうのが池波正太郎記念文庫で置いてあったんで、それを頂戴してきたんですね。でそれ見ますとですね、1番から45番46、47ぐらいまで、この作品の中に出てくるゆかりの場所の地図があって、でそこにいくつかはというか、まあ、半分ぐらいはその今言った札がね、高札型案内板っていうのがあって、それにね、ここはね、池波正太郎作品の舞台で浅草なんとか、あ、これだ、 ここでサンプルで貼られてるやつがそうだ、浅草御前菓子、浅草御前菓子は、幕府のなんとかで、あ、ちょっと字が小さくて読めないですけど、これが剥がされてるな、いきなりな、いきなり剥がされてんじゃん。これやっぱ池波正太郎ファンが持ってっちゃったのかな、どうなの、まあそんなこと言いたかないな、あ、まあ失礼、すいません、失礼ですね、なんかいたずらしちゃった人がいたんだろうな。で他にもね、いろいろ汁粉屋小月庵とかね、越後屋っていう菓子店舗とかね、そういうのあるわけですよ。相模の彦中の家とかね、タバコ屋壺屋とか、シャモ鍋屋御鉄とか、長谷川平蔵の宮廷旧のお屋敷とかね、あ、面白いな、茶店笹屋とか、こういうのあって、これだから、池波正太郎街歩きマップで正太郎ファンはこれ歩いてるだけで、あ、ここか、 なるほどねみたいな、いわゆる聖地巡りっていうのができちゃうわけですよ。これはね、世の中のアニメのね、聖地で聖地ブームになったら、もうね、我々おじいちゃんおばあちゃん世代でね、池波正太郎をね散々読んだ人っていうのは多いだろうから、うん、僕はね、時代小説ほとんど触れてこないで来たんですけど、読んだと言っても司馬遼ぐらいで、うん、あ、でこのね、池波正太郎記念文庫の中に時代小説、コーナーっていうのがあって、時代小説ばっか集めたやつがあって、それもね面白かったですね、うん、あ、これも時代小説に入んのかっていう、まあそれはそうだよなっていうようなものもいろいろ入ってたりなんかして、まあ、当然司馬遼とかそういうのはいっぱい入ってるんですけど、項羽と劉邦であったりとかね、もういろんなものがありましたけど、あとは僕の好きな作家で言うと京極夏彦のね、なんか笑うなんとかがあったりとか、あと有吉沢子のやつ、なんなんつったかな、俺も読んだんだけどな、これ読んだやつだと思ったのに忘れちゃったな、とかね、いろいろなものがあって、で見たんですけど、池波正太郎は本当に多作だったんですね。こんなに書いてたのか。で年表を見ると1年に 2,3 冊は書いててすげえなーと思ってね。 こういう多作家のっていっぱい書いてるから、なんか逆に安っぽく感じられるケースもあるじゃないですか。だけどこの人とかはね違うと思うんだよな。いやなんかね、なんだろうな、開業ばっかりしている作家でやたらと多作な人いるじゃないですか。まあ、具体的には作家の名前出さないですけど、あの人とかね、あの人とかいますよね。お前会議をしすぎだろみたいな、別役みのるのやり取りみたいに、うん、それでとかっていうのをなんかあのやり取りとして、カッコえ閉じカッコ会議をカッコそれでハテナマーク閉じカッコ会議をとか、そんなようなやり取りでバーッとページ稼ぐような人とかいっぱいいてさ、いっぱいってことないけど、いやそれ思うね、それでも俺好きだから読んでたけど、その作家のことがね、この人ページなんでこんな早く読み終わっちゃうんだろうな、漫画みたいに読み終わっちゃうんだよなみたいな、あこれ会議多いのかみたいな、でそういう人もいるけれど、でそういう風なね多作家になってくると、なんだろうな、読ませるのがうまいけど、なんだろうな、一個一個がね心にバーンと染みてこないみたいなのがあるけど、ここまでの人になると、池波正太郎クラスになるとね、一個一個面白いからいっぱい書いてるっていうだけで、なんかイメージがね軽くなんかね感じちゃうっていうようなことがあったら嫌だなっていう、そういう作家の代表格ですよね。でテレビとかで取り上げられるってなるとさ、もうそれだけで、あはいはいみたいな、なんかね、まあ要はね大衆受けねみたいな感じなんだけど、この人の時代物はね、小説で読んだ方が俺面白いと思うので、これはねちょっと、ま、なんかねいろいろ読んでみたいなと思いました。ちなみに僕が今ここいるのは、昭和42年に池波正太郎が発表した鬼平犯科帳の自筆帳の第一作なんですね、の、ゆかりの地っていうことなんですよ。それがオンマイガシね、で第一作がここから始まったっていうことなんだよね、浅草オンマイガシのタイトルが付けられ、ここが重要な舞台となっている。つまり、私が今いるここが誰と来てるんだよ、一人じゃねえか、私がいるのがですね、鬼平犯科帳が生まれた地という、まあだから剥がされちゃってんのかな。この池波正太郎の言葉に、こういうのがありました。東京生まれの人間にふるさとはねえとよく言いますけれども、私のふるさとは断じて浅草だ、断じて谷中だ、断じて台東区なのだというふうに、言っていて、あそれは素晴らしいなと思いましたね。確かに僕中野区高円寺で生まれましたけれど、中野区大和町で生まれましたけれど、生まれ育ちましたけれど、東京というのはね、やっぱね、江戸っ子ね、3代続かないと江戸っ子と言わないよみたいなね、無駄なね排他意識があってね、そういうね江戸っ子をクソと思っていたようなところもあるので、別に江戸っ子にならなくたっていいや、提案で畜生めみたいなものがあったんですけどね。まあでも、僕の孫からはね、江戸っ子ってことになるっていう、まあそんなの別にどうでもいいな。なんかね、そう東京っていうのは舞台のようなイメージがあってね、稼ぐために来る場所であって、でね、もう舞台を降りるんであれば東京から引っ越しましょうみたいな、そういう一時的にいるような場所、そんな感覚なんですよね、うん、イメージはね。なんだけど昨日ですね、目崎正明クラフトマンシップで、取材でお伺いしたのがですね、銭湯滝野川稲荷湯なんですけど、そのおかみがね、滝野川っていうイントネーションなんだっていうことをおっしゃってね、僕とかは分かんないから北区滝野川って言ってるんだけど、滝野川じゃなくて滝野川ねっつっておっしゃってて、あなるほど、それはね地元ならではのっていうね、あーなるほどね、滝野川だよっつってね言われてね、あーなるほど、もうねそういうの聞くとね地元愛を感じられるよね、うん、もうだから滝野川の人にしか分かんないよね。なんかねそれをちょっと思い出しましたね、この池波正太郎の、断じて私の田舎は浅草だっていうね言葉にね、だからこう地元愛してればね、やっぱその土地その土地に対する愛情が作品にもねほとばしりにじみ出るということなんでしょう。 お相手は私マサクニ三太郎でした。メールお待ちしております。マサさん@jorf.co.jp マサさん@jorf.co.jp どしどし待ってます。ほんじゃまたです。さよなら。